エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。最後にですね、ポッドキャストをリリースしたのがですね、3月4日ってなってまして、今回こちらをお収録しているのは現在3月31日なんで、もう4週間ですね、最後にリリースしてから。随分時間経ってしまいました。その間ですね、ちょっと風邪をひいたりしてまして、なかなか声が戻らなくて全然配信することができませんでした。まあ現在もですね、まあ、実はちょっと鼻詰まってる感じもするんですけども、まあなんとか声は出るようになったかなっていう感じでですね、久しぶりにポッドキャストの収録をすることができるようになりました。まあ、本当にですね、健康第一だなっていうのが身に染みたというか、ポッドキャストっていうのはまあ声が命ですから、ポッドキャストするのはすごい好きなんで、でそれがですね、声が出なくなると途端に何もできなくなるっていうことに陥りまして、前からね、ため撮りとかしてれば、まあ、よかったんですけども、何分シーズン中っていうのは結構もうタイムリーな話をずっとしてたんで、なかなかため撮りっていうのはできなかったんですけども、今回はですね、こうやってちょっと声が出なくなるみたいなことがあると、まあ、これはちょっとストックは貯めといた方がいいなっていうふうに思いましたね。昔は結構ストック貯めつつやってたんですけども、ちょっと最近は取って出しみたいなところになってましたんで、なかなかそういうことができなかったんで、ちょっとですね、ポッドキャストの配信間が空いてしまいました。もしですね、楽しみに待っていただいていたリスナーの方がいらっしゃいましたら、本当にお待たせしましたということでですね、またちょっと声がいつ壊れるかわからないんですけども、健康に留意しつつ、声を大事にしつつ、今日も始めていきたいと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and... 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
で久しぶりの配信となる今日はですね、まあ、いきなりなんですけども、まあ、メインのトピックと今日話したいことをですね、話していこうかなと思うんですけども、まあ、学生アスリートは非雇用者か、まあ、つまり労働者か、まあ、そんなような話をですね、ちょっとしていこうかなと思います。まあ、学生アスリートを基本的にはまあアマチュアということで、お金を稼ぐことでプレーっていうことはできないんですね。ただ現在はですね、NIL、ネームイメージライクネス。こちらは自分の肖像権とかを使って、お金を使ってもいいというような話になってるんですけども、まあ、こちらがですね、もう導入とかされて2年ぐらい経ってるんですが、まあ、こちらは、まあ、すでにもうそれこそ巨額のお金を稼いでる 学生アスリート、まあ、これはフットボール選手だけじゃなくて、まあ、バスケットとか、まあ、その他でもいろいろ自分のチャンスを利用して、まあ、お金もらってるっていうのはありますね。で、まあ、これはですね、もともとは例えば自分が CM に出て、その自分をブランディングすることでお金を儲けるとか、あとはまあサインをして、でそれを売った対価をもらうとか、そういうことに使うっていうようなことだったんですけども、まあ、もう導入された時からリクルーティングの材料として使われてるっていうのはまあ結構ありまして、これやっちゃいけないんですけども、でも口実がまあできまして、この NIL でいいよっていうの、まあ、結局はルールが甘いので、ディールさえあれば誰でもお金を払ってあげられるみたいなことになっちゃいまして、だから大学の講演者でお金を持ってる人は、まあ、なんかに口実をつけて選手にお金を渡していると。まあ、あとはまあ高い車をまあ買ってあげたりとか、まあ、そういうことするから、まあ、うちにおいでとか、まあ、お家に留まりなさいみたいな風になってきてるんですよね。まあ、こちらの考えはまあどうなんだっていう感じだとは思うんですけども、まあ、現状はまあそういう風になっていて、ちょっと日本の大学スポーツとかではまあ考えられないような、まあ、世界なんですよね。しかもそれで、稼げるお金が日本円で1億、2億、3億とか、そういうですね、桁違いのお金が大学生もらえるっていうことなんで、これは賛否両論といえば、まあ、賛否両論なんですけども、この2月にですね、まあ、このテネシー大学がですね、NCAA、全米大学体育協会の捜査のメスみたいなのが入りまして、っていうのはテネシーが大学が直接ですね NIL のディールを使ったとか、まあ斡旋したとか、まあ、そういうような疑惑があって、これ大学は直接関わっちゃいけないんですね。だからそのブローカーみたいなのがいまして、まあ、これコレクティブって言うんですけども、この大学関係のコレクティブがまあ、仲介となってですね、学生アスリートにそういうまあディールをまあ提供していくっていうことなんで、大学が斡旋してはいけないんですよね。だからそれが大学で行われていたっていうような疑惑があって、NCAA が調査に乗り出したっていうことがあるんですけども。まあこれはですね、まあ、大学やっちゃいけないっていうのは、まあ、タンパリングを防ぐっていうことはまあありますね。タンパリングっていうのは、リクルートとか、まあ、候補選手とかを、ね、あおたがいするみたいな。そういうことだと思うんですけども、でこれに今ちょっとテネシー大学ルール抵触したんじゃないかということだったんですが、テネシー州とですね、あとバージニア州、こちらのですね、まあ、アトニージェネラル、まあ、これは日本語だと検事総長って訳せると思うんですが、まあ、こちらがですね、そのテネシーとかに対して調査に乗り出した NCAA を相手取って、まあ、訴訟を起こすということがありまして、でこれでですね、連邦裁判所はテンポラリーリストレイニングオーダーっていうのを発令したんですね。でこれ、まあ、ことの発端はですね、1月にテネシー大学が高校生リクルートで、まあ、5つ星 QB と言われていたニコ・イアマレイワ、でこの選手を勧誘する際に今金銭の授与があったのではないかとことの疑惑が起きて、まあ、NCAA が調査に乗り出したっていうふうになってるんですけども、でこの NCAA が学生の NIL ディールを規制するっていうのは、まあ、アンチトラスト法、まあ、簡単に言うと独占禁止法ですね。こちらの方に抵触するんじゃないかとこういうようなことをまあ言ってるわけですね。でこの連邦裁判所の方は、大学スポーツで競技レベルの不平等を是正するという、まあ、NCAA の信念には同意はするけれども、それをトレードっていうのは NIL のビジネスを規制することでなそうとするっていうのは、まあ、アンチトラスト法に抵触するんだというようなことを言ってまして、でそれによって、まあ彼らはテンポラリーリストレーニングオーダーを発令しまして、これが発令されるとその裁判で結果が出るまで、またこの場合は NCAA が調査して何か罰則を与えるってことはできないですね。で、このことによって裁判の判決が出るまで NCAA はこのルールを強制できなくなり、NCAA のプレジデントでもあるチャーリー・ベイカーさんも、まあ、この裁判所の決定に従うということで、まあ、一旦この調査を打ち切ったということがあります。ということで、 これはですね、リクルートはより自由に NIL のディールを、まあ、ブースターから直接受け取ることができるようになったっていうことになってまして、今までは高校生にこういうことしちゃいけないっていうのもあったんですね。それが、まあ、そのテンポラリーリストレイニングオーダーが出たことで、まあ、今やっても NCA から咎められないっていうことになったんで、これはですね、ちょっとこのリクルーティングにおいてですね、また新たな局面を迎えるんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてまして、でこれはですね、連邦裁判所の発令なんで、まあ、出たのはテネシーと、まあ、ウェストバージニアっていうことだったんですけども、この結果はアメリカのすべての州において適用されるっていうことになったんですね。だからテネシーだけじゃなくて、どの州でもこの高校生が NIL ディールを受け取ることができるっていうようなことに、まあ、なりつつあるんですね。でもさっき言ったこのチャーリー・ベイカーさんっていうのは、まあ、しょうがないと、まあ、テンポラリーリストリングオーダー、まあ、裁判所から出たことには従いますが、まあ、ただ次の3つのルールは現時点でも適用されるんで、ちゃんとそれは守ってくださいっていうふうに言ってるんですが、まず1つが NIL を返さない金魚の授与、つまり Pay for Play、 金銭を支払うことでプレーすることは禁止されているということですね。だから NIL を返さないといけないっていうことですね。あとは大学自体が直接学生に NIL ディールを提供すること、こちらも引き続き禁止されていると。あとは、まあ、賄賂を送ることっていうのも禁止されているっていうふうになってまして、まあ、これは動かないルールということで、あとはこの連邦裁判所の決断を待つということになってますね。でこの2021年に NIL 経由でのお金の儲けが、まあ、許可されているんですけども、まあ、そのルールっていうのは、まあ、州ごとに違っていたんですね。でそれまではこの NIL みたいなディールをなんとかこうやらせてくれっていうことを、まあ、下の方が突き上げがありましたが、まあ、NCAA が、まあ、それは断固ダメだということで、でというのはやっぱりアマチュアリズムっていうのは NCAA の、まあ、確固たる、まあ、指針というか、それをずっと守り続けてきたっていうことがありますの で、これを崩すとちょっとやっぱり根底からその存在意義が怪しまれるっていうことになってしまうので、かたくなにですね、こういう学生がお金を儲けることができるみたいなことを許してこなかったんですけども、これはですね、紆余曲折ありまして、その全米のですね、波がですね、NCAA に反対する形で、各州が学生アスリートが稼げてもいいようにするっていうような法律がいろんなところででき始めてしまって、NCAA は後にも引けなくなって、まあ分かったと。だったらもういいよ、やっていいよと。ただ、ルールはもう学校なり州に丸投げみたいな感じでですね、ルールを規制しないまま許可を出してしまったので、結構やりたい放題っていう、まあそういうことがあってですね、まあ例えば1億、2億みたいなディールがそれに見合う仕事をしてるかどうかっていうのには関係なくですね、まあ横行していたとか、まあしてまして、まあそういう NCAA のずさんなスタートが、まあ、この NIL のこうカオスをまあ生み出してるっていうのは、まあ、これまでも何度か紹介してきたんですけども、でまあ、この NIL のルールもですね、州ごとに違うんですね。だから、統一性がないっていうのが問題で、で、このチャーリー・ベイカーさん、今のプレジデントですけども、まあ、この人は、こういったカオスを何とかこう直すためにって新しく投入されたっていう人物で、まあおそらくですね、いろいろ課題はある中でも、やっぱ NIL のルールの整備っていうのは、まあ、彼の最大のタスクということになってると思うんですが、これをですね、NCAA は統一的に管理するために、この NIL のルールみたいなのをですね、連邦法を使って制定して、そして、まあ、法令化しようと。まあ、これがですね、一番、まあ、手っ取り早いというか強制力があるということでですね、まあ、連邦政府に今まで、まあ、働き続けてきてるんですけど もう今のところその連邦政府の方はそれに関してはですね、なかなか協力的でないということがあって、まあ、なかなかその法律化することには、まあ、賛否両論みたいですね、まあ、一部には、まあ、NCAA が蒔いた種なんだからお前らで何とかしろみたいな、ま そういうことは、まあ、言ってるみたいですけども、このアメリカのルールというか法律っていうのが、まあ、面白くて、まあ町の、まあ、ルールというか、まあ、法令もありますし、あとはまあ州ごとの法律ですね。そして、まあ、全部の法律っていうのが、まあ、違うんで、だから連邦法が一番パワーがあるわけですね。だからそこに頼ろうとしてるっていうことですけども、まあ、それさえ通れば州ごとにルールが違ってもそれをオーバーライトできるっていう、まあ、ことになるんですが、まあ、これがなかなかできないっていうことなんですよね。でですね、まあこの2021年の NIL 誕生以来、まあ、NCA っていうのは似たような多くの裁判を抱えてまして、まあ、例えばカリフォルニア州ではですね、まあ、現在の NIL をめぐる大学スポーツの状況を鑑みて、まあ、学生アスリートは、まあ、非雇用者、つまり、労働者なんじゃないのかと。だとすれば、全国労働基準法の定める最低賃金を下回っており、これは不当だという訴えもあるんですね。まあ、これは USC、サザンカリフォルニア大学の、まあ、学生アスリートに関して出てきたっていう、まあ、意見なんですけども、こういったですね、学生は労働者かみたいなね、そういう話っていうのは、最近特に議論されてるっていうのが、まあ、あってですね、まあ、NCA の大黒柱ともいえるこのアマチュアリズムの信念が、まあ、大きく揺らいでるっていうですね、まあ、過渡期に、まあ、あるのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そんな折ですね、マイビーリーグ、こちらは、まあ、イエールとかプリンストン、ハーバード、ペン、コロンビアとかですね、そういう、まあ、賢い大学の集まりですね、これスウェーデン私学なんですが、でこの IB リーグの中に入ってるですね、一つダートマスカレッジっていうのがあるんですが、こちらニューハンプシャーにあるんですね。ニューハンプシャーっていうのはアメリカの、まあ、北東部ですね、もう結構上ですね、カナダの国境に近いようなところにあるんですが、まあ、ここにあるダートマスカレッジの男子バスケ部、こちらがですね、3月の5日に部内で投票を行いまして、でその結果賛成13票を反対2票でユニオンを設立することを決定したと、まあ、言った話がありました。まあ、これだけ聞いたら何の投票だっていうことになると思うんですが、ユニオンっていうのは何なのかっていうことですけども、こちらはですね、まあ、日本語で訳すと労働組合みたいなものと、まあ、言えると思うんですね。つまりこれは自分たちは労働者、非雇用者であるということを、まあ、公表したというか、まあ、認めてくれといったようなことと同じことなんですよね。で、なんでこんなことになったかというとですね、2023年の9月にですね、こちらのダートマスの男子バスケ部、こちらがですね、ナショナルレイバーリレーションズボード、まあ、日本語で言うと全国労働委員会っていうふうに訳せるかなと思うんですが、まあ、こちらの方にこの男子バスケ部をユニオン化するっていう要望を提出したんですね。だから労働組合を作るっていうような、まあ願いですね。で、その要望を受けて全国労働委員会はこのダートマスカレッジがあるニューハンプシャー州に、まあ、部内でそのことに関して投票することを、まあ、指示して、でそれが今回、まあ、実際のものになったということなんですよね。ダートマスカレッジの大学自身はですね、まあ、大学アスリートとはいえ、まあ、本部は学業であり、スポーツ活動はその学業を含めた教育課程の一部と考えられると。もうだから大学でバスケットボールをプレーするからと言って、まあ、彼らを非雇用者にしようという考えは、まあ、短絡的すぎるし、だから大学は部のユニオン化には賛成できないというですね、まあ、異論を、まあ、唱えたわけですね。ただ今回の投票を受けて全国労働委員会はダートマスカレッジの男子バスケ部、彼らは非雇用者だと、まあ、認定したということになってます。まあ、つまり彼らは、まあ、労働者だということですね。その後どうなるかっていうことになると思うんですが、まあ、彼らはですね、バスケットボールをプレーするという、まあ、この労働、これを行うことで大学側はですね、金銭的に潤い、その対価として 選手たちは現在ギアとか宿泊場所とか試合のチケット、まあ、その他のベネフィットを与えてもらっていると言ってるんですが、まあ、このモデルこそがまあ労働のモデルだっていうふうに今見ているわけですね。プレーすることの対価で、まあ、金銭はもらっていないけれどもそれに似たようなものをもらっているっていうこと、これが労働のモデルだと言ってるんですね。でこの部をですね、こうユニオン化する意味っていうのは、まあ、何があるのかなっていうことがあると思うんですけども、ユニオン化するとまず一つできることっていうのは、まあ、団体交渉権ですね。これあの NFL とかで言うとね、コレクティブバーゲニングなんて言葉たまに聞いたことある方もいると思うんですけども、まあ、これは賃金とかスケジュールとか、まあ、その他のポリシーなんかを交渉することができるっていう権利ですね。団体交渉権、これが与えられると。であとは団体行動権っていうのが与えられますね。これはまあ要するにストライキを起こすことができるってことですね。何か例えば要望があって、まあ、うまくいかなかった時に、じゃあちょっと例えば試合があっても、じゃあ俺たちは出ないみたいな、ストライキを起こすみたいなのことがありますね。でこれストライキって言えるかどうかわからないんですけども、数年前にミズーリ大学で一度ですね、アメフト部がですね、ストライキを起こしたことがありました。まあ、これはちょっと、ユニオン化とかそういうことでは全然関係ないんですが、これはですね、大学の中で、まあ、黒人選手が人種差別を受けて、でそれに大学側が行動を起こさなかったために、アメフト部の選手が、もしですね、当時の学長を解雇しないんだったら、自分たちは試合をしないっていうことで、活動を休止したっていうことがまああったんですけどもね。まあその時のストライキと今回今話してるストライキちょっと違うんですけども。まあそういったことをユニオン化すると、まあ実現的にできるという、まあそういった利点がまああるわけですね。で以前ですね、2014年にビッグテンカンファレンス所属のノースウェスタン大学もユニオン化を目指したっていうことがまあありました。でこの時はですね、まあ、結果的に失敗してるんですけども、まあ、その理由はですね、まあ、彼らが所属しているビッグテンカンファレンスのそのほとんどの大学っていうのが、まあ、州立大学なんですね。でその州ごとに労働法が異なるためにですね、ノースウェスタン大学だけユニオン化するってことがまあできなかったっていうことがありまして、まあ要するに足並みを揃えることができなかったっていうことなんですけども、まあ、IB リーグはすべて、プライベートの私学なんで、で、もちろんダートマスカレッジも、まあ、私学ですよね。なんで、実際に部がユニオン化するには、まあ、時間がかかると言われてますけども、IB リーグの中では、まあ、ダートマスの後を追って、また他の部とかがユニオン化するっていう可能性は、まあ、ゼロではないのかなっていう感じもしますね。まあ、でもこの実際にユニオン化するっていうまではまだまだ時間があるんですけども、まあ、投票を経て形になったっていうことは、まあ、今後のですね、他の私学の学生アスリートたちを先導するようなきっかけになるんじゃないかなっていうふうになるんですけども、まあ、そうなれば学生アスリートが、まあ、労働者であるっていう新たなモデルが、まあ、ひょっとしたら近い将来誕生するかもしれないっていうことを考えるとですね、これアメフトの話じゃないんですが、まあ、大学スポーツ、大学アスリートっていうのは全部一つでひっくるめられますからね。このダートマスカレッジのユニオン化の投票で、まあ認められたっていうのはかなり画期的というか革新的というか、そういうようなニュースとして伝えられていましたね。でですね、まあ、こんなカレッジ界でですね、アスリートの身辺が変わっていくと、まあ、NIL もしっかり、まあ、この今言ったユニオン化の話もしっかりなんですけども、カレッジフットボールの重鎮であるですね、ニック・セイバン元監督、アラバマ大学のヘッドコーチを17年間務められた方で、今年の1月ですね、に引退されて、そしてカレッジの現役を退きましたけど、その彼がですね、今月3月の中旬にですね、連邦政府の公聴会に出席しまして、現在のカレッジスポーツ、特にフットボールの現状に関して、まあ、意見を述べたっていうことが、まあ、ありましたけども、 彼が話していたその主な内容っていうのは、まあ、NIL ですね。ネームイメージライクネスに関する話だったんですよね。まあ、彼曰くですね、まあ、我々が生み出してしまったペイフォープレイっていうモデルは、まあ、大学間でのバランスを保つための仕組みに傷をつけてしまったと。これまではルールによってある程度そのバランスを保つ努力はされてきたんですけれども、まあ、現在のカレッジスポーツ界に、まあ、それはなくなってしまった。より多くのお金を払える大学が最も結果を残せるような仕組みになってしまったと、こういうふうに、まあ、言っていますね。で、このセイバンスさん自身は NIL 自体には、まあ、賛成してきてまして、まあ、自分たちのブランドを売り出していく術として、まあ、NIL は、まあ、素晴らしい仕組みだということは明言してるんですけども、ただそのせいでこれまでのカレッジスポーツの概念が崩れ去ってしまったということにはちょっと危惧を示してまして、過去50年間のコーチングの中で私が信じてきた骨組みは現在のカレッジスポーツには存在しないと。かつてはどんな時だっていかに選手を育てるかが中心であり、まあ、彼らをプレー引退後に、まあ、いかに良い人生を送れるかどうかっていうのをまあ常に考えていた。しかしながら今では多くのお友達の興味は、まあ、どれだけの額のお金を選手に支払えるかに、まあ、偏ってしまっていると。選手の人間形成などは、まあ、二の次となってしまったというふうに、まあ、嘆いているわけですね。で、まあ、彼のもとで長年アシスタントを務めてまして、まあ、現在はジョージア大学のヘッドコーチを務めているカービー・スマート監督も、まあ、似たようなことを話していますね。リクルートの中には、まあ、どのように選手を NFL レベルの選手に育ててあげるかっていうことよりも、まあ、ジョージア大学に進学することで、まあ、どれだけの NIL ディールを手にすることができるかっていう方にしか、まあ、興味を示さなくなってしまったと、まあ、そういうようなことを言ってますね。セイバンさんはですね、大学がいただいているこの収益を学生に均等に分配するリベニューシェアリングモデルっていうのを、まあ、推奨してます。これはどんなものかっていうことですけどもね、これは学生を、まあ、労働者としないで、誰もが均一に収益を得ることができるシステムを作れば、まあ、それは長期的な問題の解決策となり得るんじゃないかと。まあ、これならば、他の誰よりもいいディールを得ることを心配する必要はなくて、選手としての育成に集中することができるだろうし、お金をかき集めることで戦力を高めて他のチームを出し抜くっていうようなこともまあできなくなるだろうということなんですね。でもその有名選手だけがお金をいっぱいもらえるんじゃなくて、誰もが一定のお金をもらえることにすれば、それをルール化すればですね、うちの方がもっと上げるからこっちおいでみたいなこと言えなくなるっていうふうに言ってるわけですね。まあ、何してもですね、まあ、ゴートなんて呼ばれたこのセイバンさんも、現在のカレッジスポーツの現状をまあ危惧しているということが言えるかと思うんですが、まあ、ただアラバマ大でもまあ似たようなことが行われていたんじゃないのかなっていうですね、まあ偽善的だなんていう声もですね、まあ、これを校長会で話していたことを聞いて言っている人もまあいるみたいですが、まあ、これまでアラバマ大学はですね、ダイナスティを築いてきたんですけども、まあ、NIL ディールで大金を詰める大学が台頭してきたことに苛立っているっていうようなところもひょっとしたらまああるのかななんて思いますが、こうやってですね、引退されたゴートみたいなこのセイバン監督が、まあ声を上げて、まあ、現在の、まあ、問題点を、まあ、言うっていうのは、まあ、その解決策がどうこうっていうよりも、まあ、その問題提起っていう面では、まあ、非常に意味はあることなのかなって、まあ、思いますね。で、まあですね、これ私が、まあ、の感想ですね、どう思ってるかっていうことなんですけども、まあ、ちょっとさっきも言いましたが、まあ、この混乱はですね、まあ、やっぱり NCAA に今原因があるんですよね。で、まあ、このセイバンさんが言ってるっていうこの憂いっていうのもですね、まあ、わかるんですけども、まあ、ここまで NIL が浸透してしまった以上ですね、今後 NIL 禁止みたいな感じでもう後には引けないわけですね。 で、連邦法でこの NI ルールを定めることができなければ、今後もですね、この動きっていうのは加速していくんだろうなっていうような気がするんですよね。で、このダートマスカレッジの学生選手のユニオン化ですね。まあ、要するに自分たちが労働者だということに言ってるってことですけどもね。まあ、彼らは学生アスリートとしても、そして学生としてでも両立しながら、非雇用者であることもできるということを言ってるんですけども、これ最初聞いたときはね、ん?って思ったんですよね。ただ、こういろいろ話を聞いたりとか、記事を読んだりとかして考えていくとですね、例えば普通の学生もお金を稼ぐために、例えば学食で働いていたりとか、図書館で働いていたりとか、アルバイトはしてるわけですよね。で、学生アスリートが、アマチュアだとしても、彼らが大学在学中にそれぞれのスポーツに割いている時間とか、彼らの努力の上に、その大学の収益があるとすればですね、学生アスリートに今対価が支払われても、いいんじゃないかっていうのはありますね。例えばですね、音楽学科に所属している学生がいたとして、で、その学生が、例えばミニコンサートみたいなのを開くとするじゃないですか。で、それで自分の得意とするものをですね、披露して、で、それを楽しむ人がいて、で、その対価としてお金をもらうっていう、この仕組みですね。これは別に許されてると思うんですよね。これをやっちゃダメなんて言ってる人はいないと思いますし。で、また、例えば演劇学部とかに所属している、将来のアクト、アクター、アクトレスみたいなのは、学内で、例えばショーを行って、でそこで、チケットを売ってですね、そのチケットで、収益を得るみたいな、そういうのはあると思いますんで、それと、カレッジスポーツ、その自分たちが得意とするものを行って、でそこに、それを見たいという人が集まってきて、でそこで例えばチケットが売れるとか、ストリーミングで、サブスクでお金が入ってくるとか、そういうことがあれば、その対価をもらうっていうことは、他の例えばアルバイトで自分でなんか得意なことをやってお金をもらうとか、今言った演劇部の学生とか音楽部の学生とかがその自分のスキルで対価をもらうってことと、そんな何にも変わらないよなっていうのはちょっと気づかされたんですよね。それはもうまさに学生が仕事をして報酬を得るっていう仕組みと同じなんですよね。本当だったら NCAA がアマチュアリズムに固執しないで学生アスリートにコンペンセーション、これで対価みたいなのを支払ってればよかったんですけども、これを NCAA は堅くなに拒んできたんですよね。だから、フラストレーションとか鬱憤が溜まって、で、今回みたいな状況に陥ったっていうことがあると思うんですけども、だからこそ学生アスリートが収益を得ることができるっていう、この今の NIL っていう流れは、当然なのかなっていうふうに、最近では思うようになったんですよね。だから、NIL の仕組みを使って、学生たちが何かお金をもらえるとか、稼げるっていうのは、良かったと思うんですよね。昔はですね、YouTuber みたいなことをやってた選手が、それを続けたいんであれば、部活を退部しなきゃいけないみたいな、そういうところまであったんですね。それはアマチュアリズムとしてお金をもらえないからですよね。で、結局この選手は確かセントラルフロリダのキッカーだったと思うんですけどもね。結局部を退部して、YouTuber になってたと思うんですけども。で、今の NIL の仕組みがもしその時あれば、彼は YouTuber として、そういうお金を稼ぎながらアメフト人生も送ることができていたってことですから、そういう使い方が本来 NIL の使われ方だったと思うんですが、ただですね、やっぱこのリクルーティングの餌になるっていうのは、いかがのものかなって思ってしまうんですよね。それこそありもないような仕事内容で、形だけで、例えばこれこれこういうようなことしたら、1億円あげるからみたいなことを言ってですね、でそれにホイホイとついて、例えば転校してきたりとかするようなことがあるわけですね。
で、それは、まあちょっと違うんじゃないかなってやっぱ思ってしまうんですが、まあいつの世の中でもですね、まあ悪事を働く大人みたいなのはいて、まあルールを、まあ、逆手に利用してですね、自分の、まあ、オブジェクトみたいなのを、まあ、達成させようとする人は、まあどこでもいるんですけども、今までは、そういったルールが定まってなかったので、まあ陰で金を渡していたりとか、車のディーラーを通じて車をまあ渡したりとかして、学生アスリートなのに結構ハブリーなみたいなのはあったんですが、今回は NIL のことがあることで、まあ、公式にそういうことをやってもいいみたいなことになって、まあ、要するに口実さえあれば、まあ、何でもやり放題っていうことになってしまったと。まあ、これはちょっと違うんじゃないかなと思いますから、まあ、このですね、リクルーティングに関して、まあ、NIL は使っちゃいけないよみたいな、まあ、あとはそうですね、限度額を決めるとか、サラリーキャップ決めるとか、まあ、そういうようなことの、まあ、法整備みたいなのは、まあ、今後は必要なんじゃないかなって思いますけれども、まあ、学生アスリートが、まあ、労働者として、まあ、考えられる日っていうのは、ひょっとしたらそんなに遠くないのかなって思いますが、まあ、これがですね、一体この NCA のあり方とか、将来の大学スポーツの、まあ、存在意義みたいな、そういうことに、まあ、どのように影響してくるのかっていうのは、まだちょっとわかりませんので、このあたりは、まあ、注視して追っかけていきたいかなと思います。
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
次はですね、質問箱に寄せられたものにちょっと答えていこうかなと思うんですけども、この質問箱っていうのは Google フォームズを利用してですね、匿名で、カレッジフットボールのことなんかをですね、何でも寄せられると。それに私がですね、こういった音声配信で答えていこうかなっていうふうに今なってるものなんですけども、本当にですね、ありがたいことに質問が溜まっております。こちらをですね、ちょっと時間があるときにやっていきたいかなと思います。今回はですね、こちらの質問を紹介したいと思います。AGS さん、いつも楽しく聞いたり読んだりしています。3月ともなると激しいフットボールロスに苛まれますが、UFL とやらが始まりますね。カレッジファンから見た UFL 情報をお願いします。こんな選手が、こんなコーチがいるよみたいな感じでよろしくお願いいたします。ということで質問ありがとうございました。UFL はですね、現在こちらはですね、3月31日なんですが、ちょうどですね、収録の前の日の3月30日に、今年の UFL のシーズンが開幕いたしましたね。現在 UFL は8チーム構成になってますね。8チームで10試合を行っていくと。いうことになってますけども、今年が UFL としては、初年度なんですよね。この UFL は XFL と USFL、 これが合併して今年から UFL になったっていう、新リーグですね。で、 XFL はですね、もともとは2001年とかに今始まりまして、こちらはですね、プロレス団体のですね WWF の
まあ、ビンス・マクマホンさんっていう、まあ、名物プロモーターみたいな人がいますけど、まあ、この方が始めたことで、ただこの最初の2001年のシーズン、まあ、これだけで結局、まあ、破綻してしまうんですけども、でそれでですね2020年に復活したんですね、これね。で、まあ、2023年去年までやってたんですが、でこれ今現在関わってるのが、まあ、ドゥエイン・ジョンソン、ザ・ロックって知られてる俳優さんとかですね、彼が結構ですね、まあ、表立ってやってるんですけども、まあ、一方の UFSL ですね、 UFSL はもともとはですね1980年代に一回立ち上がったっていう、まあ、リーグで、この時確かですね、かのドナルド・トランプさんも、まあ、経営に携わってたような気がするんですけども、これがですね、2022年に復活しまして、まあ、これは春のね、XFL とシーズン被ってるところあるんですが、あまあやってましてですね、だから2022年と2023年は、USFL という XFL がまあ乱立してるっていうような状況だったんですけども、まあ、どちらも8チーム構成で、まあ、合計だと16チームあったんですね。でこれが2024年、今年のシーズンから合併して、8チームに凝縮されて、で、再出発したっていうことになりますね。UFL は、まあ、8チームということで、まあ、XFL も USFL もですね、まあ、このチームがなくなってしまったっていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、例えばですね、XFL だったら、シアトルシードラゴンズ、それからベガスバイパーズ、そしてオーランドガーディアンズ、この3チームは消滅してしまいましたね。そしてあと USFL だとニュージャージージェネラルズ、フィラデルフィアスターズ、ピッツバーグマウラーズ、そしてニューオーリンズブレイカーズ、これが、まあ、なくなってしまって、でヒューストンギャンブラーズっていうのがあったんですけども、こちらが、まあ、XFL のヒューストンラフネックスと、まあ、一緒になったということになってまして、まあ、8チームになったんですよね。だいたい XFL も USFL も開幕の時は結構華々しく始まるんですが、だいたいそうですね、もう 2,3 週目以降はですね、ちょっとメディアの露出とか減っちゃって、で気づいた時にはなんかチャンピオンシップみたいな風になっててですね、あんまりどうなんでしょうね、こっちでもその見てる人そんなにいないんじゃないかなって思うんですよね。そのカレッジとか NFL に比べると、まあ極端にその、まあ、落ちると思うんですね、視聴者数みたいなのは。ただやろうとしてることは、まあ、支持できるかなって思うんですけども、まあ、やりようによっては面白いんじゃないかっていうふうに、まあ、思いますし、独自のルールかなんかを、まあ、持ってまして、でそのうちの一つですね、このキックオフリターンとかのやり方がですね、こう面白くて、ちょうどですね、相対するチームが10人ずつこう並んで、で、リターナーがボール持ってから、この境目を突破していくみたいな、ちょっと言葉で言いづらいんですけども、まあ、こういうのがあって、これをですね、NFL は2024年シーズンから試験的に使うっていうふうに、まあ、アダプトしたっていうのがね、結構面白いなと思ったんですけども、まあ、兄貴分である NFL が、その弟分であるこの XFL とか UFL、USFL のこのルールを、まあ、拝借したということなんですね。まあ、これは、まあ、ひとえに怪我防止っていうことになると思うんですけども、まあ、アメフトっていうのはやっぱり大きな選手たちがこうぶつかり合うっていう激しいスポーツっていうのは、まあ、ありますが、ただそのぶつかり合うっていうのでもですね、まあ、例えばまあラインオブスクリームジだったら、まあオフェンシブラインとディフェンシブラインがこう決められた小さなエリアでですね、まあ接触したりとかしますし、でまたその加速に乗る前にタックルとかっていうのはまああると思うんですけどね、ダウンフィールドとかでレシーバーがトップスピードに乗ってで DB と対決とかはまあちょっとありますけども、だからフルスピードで正面衝突するっていうのはあんまないんですけども、ただこのパントリターンとかキックリターンっていうのは、まあそういうことになるんですよね。特にこの遠くの方から猛ダッシュでタックルしようと突っ込んでくるわけですから、でリターナーなんかはやっぱりフルスピードでも行きますからね。正面衝突した時の衝撃っていうのは、まあとにかくどのプレーよりも破壊力があるということで、まあ、実際の研究によると、このリターン時のですね、
怪我が一番顕著だっていうようなことがあって、まあ、それを減らすために全力疾走でぶつかり合うことをなんとか阻止しようというのが今回のこのルールなんですけども、まあ、そんな感じで XFL と USFL ないし今のこの UFL NFL とかカレッジとかとちょっと一線を画すようなところはまああるんですけども、基本的には、まあ、ディベロップメンタルリーグだっていうような立ち位置は自分たちもまああるみたいで、まあ、やっぱりその NFL に行けなかった選手とか、まあ、NFL でやりたいけれども、まあ、自分たちが行けないのは分かっている。ただ、フットボールとしてのその、例えば、そうですね、まあ、やりがいというか、フットボールを続けていきたいと。割と高いレベルでやりたいけども NFL でできないっていうような、選手たちの、まあ、行き着くところみたいなところがあって、で若い選手なんかにすれば、まあ、ここで活躍して、まあ、わよくば NFL でも拾ってもらうみたいな、そういうようなディベロップメンタルリーグ的な、まあ、側面はあるみたいで、まあ、実際ですね、まあ、NFL に拾われたみたいな選手も、まあ、稀ながらまあ、あるんですね、まあ、そういった彼らが実際にアクティブローサー残れるかどうかっていうのはまだちょっと別問題なんですけども、まあ、少なくとも活躍する場を設けてもらえるっていう面では、この UFL っていうのは存在価値はあると思いますし、また独自のルールとしてその NFL とはまだちょっと違うんだよっていうような売り出し方で、まあ、特にこの WWF とか WWE とかそういうですね、このプロレス系のプロモーターなんかが関わってると、まあ、そういうのうまかったりしますよね。ビジネス面でもね。だから、まあ、一定の存在価値あるんじゃないかなと思いますが、まあ、いかんせん、まあ、ファンの興味というのがどんどん減ってしまってるっていうのは、まあ、これはちょっとどうにかしなきゃいけないんじゃないかなと思いますしね、なかなかスコアを探すにも一苦労だったりもしますから、まあ、それはどうかなって思うんですけども、で今ですね UFL の8チームもありますけども、まあ、こちらがですね主にテキサス、それから、あとアメリカの中東部ですね。で、あと、まあ、これ、DC とミシガンにもありますけども、もう西海岸とか、中西部にはもうチーム全くないということで、本当に、こう、ちょっと固まってる感じはするんですが、まあ、そういったところで行われてまして、これ、監督をですね、ちょっと見てみるとですね、バーミンガム・プサリオンズ、これ、スキップ・ホルツさんですね。スキップ・ホルツさんは、カレッジでもここやってましたね。サウス・フロリダとか、あと、ルイジアナテクとかでもコーチやってたと思うんですけども、名将、ルーホルツさんの息子さんですね。そして、ヒューストン・ラフネックスの監督さんは、カーティス・ジョーンズさんですね。カーティス・ジョーンズさんも、カレッジでは結構いろんなところでやってた方だと思うんですけども、まあ、ヒューストン・ギャンブラーズの監督だったところ、そのままラフネックスの監督にも上がったということで、まあ、トゥレーンで、2012年から15年まで、ヘッドコーチを務めてたという方ですね。であとはメンフィス消防です、ね、の監督っていうのがジョン・デフリッポ監督ですね。ジョン・デフリッポさんはカレッジないし NFL でコーチをしてたっていう方ですね。監督になったっていうのはこの UFL とか来るまでなかったんですが、それまではクォーターバックコーチをずっといろんなところで務めてたっていう人ですね。ミシガンパンサーズの監督はマイク・ノーランさんですね。マイク・ノーランさんも、まあ、いろんなところでコーチをされている方ですけども、49ers で2005年から2008年までヘッドコーチをしたと。その後は、まあ、ブロンコスとか、ドルフィンズとかファルコンズで DC を務めてきて、で、去年からですね、ミシガンパンサーズのヘッドコーチをやってるということで、なかなか経歴は ある人なんじゃないかなって思うんですけども。続きましてはアーリントン・レネゲイズ、こちらはボブ・ストゥープさんですね。ボブ・ストゥープさんはもうオクラホマの、まあ、レジェンドみたいな監督さんですね。2000年のナショナルタイトルを取ったっていう方ですけども、2016年に引退されてから XFL で監督を大谷が務めてるっていうことですね。でそして DC ディフェンダーの監督はレジー・バーローさんですね。レジー・バーローさんはですねFCS のアラバマステート、バージニアステート、これでヘッドコーチを務めてたっていう方ですね。まあ、そういった方ですね。そしてですね、サンアントニオ・ブラーマズ、ね。こちらはウェイド・フィリップスさんですね。 ウェイド・フィリップさんは、ダラス・カーボーイズのヘッドコーチとしてよく知られてると思うんですけども、その他にはデンバー・ブロンコスでもヘッドコーチを務めてますし、バファロー・ビルズでも務めてますから、なかなか、腕の立つ監督さんがこちらでやってるっていうことになると思います。そして最後は、セントルイス・バトル・ホークスですね。これ、アンソニー・ベックさんですね。コーチとしての経験っていうのはほぼないですね。というような、新しい若い監督さんですね。こちら、今現在46歳。どちらかというと、選手として鳴らしたっていう感じかもしれないですね。そういったような監督さんが UFL にはいると。で、選手ですけどもね、選手はね、ぶっちゃけ言ったらあんまり知らないですよね。あんま聞いたことない選手がいますが、その中でも、NFL とかカレッジで活躍した人っていうのはちょこちょこいまして、例えば、バトルホークスの QB、AJ マカロン。ね、AJ マカロンは、ベンガルズにいたんですよね。アラバマで、ナショナルタイトルも取ってると思うんですけども、その彼は、今現在 UFL にいますけども、彼の場合は、NFL でずっとバックアップを務めていて、バックアップで NFL にいるのもいいけども、やっぱ子供たちに自分がプレイしているところを見せたいということで、あえてサラリーカットも受け入れて、下のレベルのこっちに来て、そして活躍しているということで、彼自身はプレイするっていう機会を得たっていうことでは満足してるみたいですね。あとは、スタリオンズにいる QB マット・コラル。マット・コラルはミシシッピー、ね、出身の QB ですね。で彼はこちらの UFL にいる。あとはハキーム・バトラで。彼は確か1回 XFL に来て、でピッツバーグに呼ばれて、結局残れなくて、でまた落ち戻ってきて、バトルホークスに戻ってきたっていうワイドレシーバーですね。あとはそうですね、パッカーズの元サードラウンダーだったアマリ・ロジャーズ、ワイドレシーバー。あとはスコービー・ライト、ラインバッカーですね。こちらも今、スタリオンにいますし、あとは、こちらですね、ルーベン・フォスター。こちらはアラバマ大学出身の元ファーストラウンダーですね。ちょっと問題を起こしたりとか、あと、怪我でですね、NFL では活躍できなくて、で現在はラフネックスに落ち着いているという選手ですね。そんな感じでですね、いるんですけど、聞いたことない選手が実際多いかなっていう感じで、ちょっと派手さというか、華やかさみたいなのは、ひょっとしたらないかもしれないですけども、やってる選手たちにしてみれば、やっぱりこう、命がけでやってると思うんですよね。これが最後のチャンスだじゃないですけども、これであわよくば拾ってもらえて NFL に行くかみたいなね。例えば CFL ってありますけども、カナディアンフットボールリーグですね。こちらからも出戻って NFL で活躍したっていう選手も何人かいますから、その最たるものはダグフルーティーかななんて思ったりもしますけどね。そういった選手たちも、古い話ですけども、そういうのもあるんで、今 UFL でやってる選手としてれば、つかみかけた一筋の光をですね、手放さないようにって言って、頑張ってると思うんですけども、こちらがですね、今年から始まる UFL の初年度っていうことですね。選手はですね、ドラフトっていうのが今年はもともと16チームあったものが8チームになったんで、破綻というかなくなってしまったチームに行った選手を残りの8チームがドラフトしていく、振り分けていくみたいな、そういうような作業があったみたいで、通常のドラフトみたいなのはまた来年以降になるのかなと思いますが、ただドラフトに関して言えばですね、おそらくリーグが君はここに来なさいみたいな感じで振り分けていくような作業になると思うんですよね。ただその実際のところはまだちょっとわからないので、この今シーズンが終わった後にまたそういうのは出てくるんじゃないかなと思います。ということで、日本でね UFL を見ることができるかどうかっていうのは定かではないんですけども、そういったですね、スプリングリーグですね、ディベロップメンタルリーグとも言っていいと思うんですけども、そういうのが今シーズン始まったという話でした。ここからはエンディングに 入っていこうかと思うんですが、まあ、その前にですね、前回のポッドキャスト、シャープ158で出題したクイズの答え合わせをしていこうかなと思うんですけども、まあ、どんなクイズだったかというと、NFL スカウティングコンバインにて40ヤードで最も速かったクォーターバックは誰だったかという質問ですね。5位がジャスティン・フィールズ、4位がアンソニー・リチャードソン、3位が RG3、ロバート・グリフィン3世、で2位がレジー・マクニール、で1位は誰だったかということですけども、こちらの答えは、2001年、バージニア工科大学からアトランタ・ファルカンズに行ったマイケル・ビッグで 4.33 でした。4.33 のクォーターバックではすごい早いですけども、ちなみにですね、今現在活躍している NFL のクォーターバックのスカウティングコンバイン時の40ヤードのタイムっていうのをちょっとこう出してますので、で、まずはジョシュアレンですね。ジョシュアレンはワイオミングからバファローに行ったっていうクォーターバックですね。2018年のコンバインですけども、こちらでは 4.75 ね。あとはテキサステック出身でカンザシティチーフスに行ったパトリック・マホームス。彼は2017年のスカウティングコンバインで40ヤード 4.80。そして2022年のドラフト、アイオワステートからサンフランシスコ 49ers にミスターイレレベントとして入ったブロックパーディ。彼の40ヤードタイムは 4.84。そして、ミシガン大学からニューイングランドペイトリオーツに行ったですね、2000年のドラフトコンバインでのトム・ブレディ、彼の40ヤードダッシュは 5.17 ということでですね、まあ、今をときめく、まあ、あとはときめいていたゴート、これブレディのことですけども、40ヤードそんなすごい速いわけじゃないんですけども、それでもそれぞれが大活躍してるってことを考えれば、まあ、速ければいいっていうわけじゃないとは思うんですけどもね、まあ、一定のやっぱりこの評価の値にはなるかなって思いますね。ところでですね、まあ、EA スポーツ、こちらのアメリカのスポーツゲーム会社ですね、こちらがですね、カレッジフットボールのゲーム、こちらをですね、この夏にリリースするっていう話、まあ、こちらはですね、当ポッドキャストでも何回か話してると思うんですけども、まあ、こちらはですね、もう2013年のリリースを最後にもう出てなくて、で、満を持してですね、この NIL が許可されたことで、これ復活することになったんですけども、オプトインした選手、要するに登場したいといった選手には、1人頭600ドル、ね、1ドル100円だと6万円、この NIL の、まあ、受け取りができるということで、まあ、オプトインする選手を、まあ、募っていたんですけども、オプトインすれば自分に似た顔と、まあ、自分の名前が出たプレイヤーを、まあ、操作できるっていうことになるわけですね。で、EA スポーツ自体は、まあ、全体の 87% ぐらいの選手をもうなんとかオプトインさせたいと、まあ、今言ったようにですね、1人につき600ドル払うって言ってますから、でこれ、まあ1万人がですね、今のところこれオプトインしてるっていうふうに今言ってるんですけども、これ1万人にこう1人600ドル払うとですね、まあ、単純計算で600万ドルになるわけですね。これ600万ドルって言ったら、1ドル100円だったら6億円。これ現在のレートの150円だったら、まあ、なんと9億円ですね。この9億円をこの学生アスリートに EA スポーツを払おうって言ってるわけですね。これ相当な額ですよね。で、しかもそれぞれの選手にですね、時価75ドル相当のこのゲームのコピーもまあ無料で配られるってことなんで、まあ、その EA スポーツのこの出費はまあとんでもないことになるわけですよね。これだけ聞いてても元取れるのかっていうふうにね、思ってしまうんですけども、うん、まあそうですね、まあ、この売上とかで600万ドル以上、まあ、ないしそれ以上ですね、これ75ドルのこのゲームのコピーもありますんで、相当な黒字を出さないとちょっと来年以降この方式でいけるのかなっていうような心配ちょっとしてしまうんですが、まあ、このみんなですね、まあ、1万人以上がオプトインしたって言いましたが、まあ、オプトインしない、オプトアウトするっていう選手も、まあ、 まあ、一握りながら、まあ、いるみたいなんですよね。まあ、その中の、まあ、最たる選手っていうのが、まあ、テキサス大学のクォーターバックのアーチ・マニングかなっていうふうに思うんですけども。で、このアーチ・マニングっていうのは、このマニングっていう名前からもわかるように、テネシー大学出身のペイトン・マニングと、ミシシッピ大学出身のイライ・マニング、彼の甥なんですね。で、しかもおじいさんがアーチ・マニング。アーチ・マニングは、ミシシッピ大学出身の、まあ、これも、まあ、殿堂入りの選手なんですけども、まあ、そういった家族の秘密兵器みたいな感じで、まあ、現在テキサス大学にいるんですけどもね。アーチ・マニングは、この e スポーツのゲームにオプトアウトしたということで、で、これなんでオプトアウトしたかなっていうことを聞いたら、まあ、プレーに集中したいと。まあ、自分はバックアップ QB だし、まだそんなゲームに出てどうのこうのっていうようなところにないっていうようなことをまあ言ってるみたいですけども、まあ、そういうまあちょっとプライドがあるみたいで、もう若い時からそのペイトン一家のまあ老いというようなレッテルを貼られてますから、まあ、そういうところでやっぱり自分の有名度っていうのはまあ自分で分かってると思うんですけどね、やっぱりそれだけじゃなくて実力もついてこないとダメだっていうのはまあ、自分でも考えてるんですかね。うん、まあ、あとは別に600ドルの NIL に頼る必要も多分ないっていうこともあると思うんですけども。このオンスリーっていうですね、まあ、カレッジスポーツのメディアによると、このアーチ・マニングの NIL のバリューっていうのが数ミリオンというふうに言われてますんで、別にこの e スポーツの NIL ディールなんかあってもなくても、痛くも痒くもないわけですけどもね。まあ、こういうようなね、判断に、偉いっていう人もいれば、まあ、偽善だなって言ってる人も、まあ、いてですね、まあ、賛否両論なんですけども、まあ、彼にしてみればね、まあ、とにかく、まあ、先輩で、クイーン・ユアーズっていう、絶対的なクォーターバックがいますから、まあ、彼を上回らなければ、まあ、まずそのスポットライトに立てないわけですからね。しかもテキサスは昨年、このクイーン・ユアーズの下で、カレッジフットボールプレイオフにも出てますから、プロ入りをしようとすればできたんですけども、ユアーズ自身は2024年も帰ってくるということを表明してますので、まあ、またマニングを先発で見るっていうのは、まあ、2025年以降になるのかなっていう感じですけども、もしプレシーズンキャンプとかでユアーズとの先発争いに勝つようなことがあればね、ひょっとしたら彼見ることができるかもしれないですけども、とりあえず、アーチ・マニングを e スポーツのカレッジフットボールゲームで見ることはできないということみたいですね。で、この発売が待たれる e スポーツ、このカレッジフットボールゲームですけども、まあ、詳しいリリースの情報なんかは、まあ5月ぐらいに出るということで、で、実際のリリースは今年の夏ということなんで、非常に発表が待たれるんじゃないかなと。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。